それではみんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどご紹介しております。そしてこのコーナー、月曜日に限ってはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大菅さんスタジオにいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。マリリンモンローでしたね。
はい、お好きですか？
あの嫌いじゃないですけど生で見たことありませんね
ちょっとね、さすがにね
ないですね。まあ、大丈夫です。目の前に岡崎のマリリンモンローが見えるんで
ありがとうございます。ドゥドゥピドゥワオ
あ、やだやだあ、月曜日出すからか一旦不利をしてしまいました。すいません
さあ、元気にお届けします
そう、まあ、元気といえば。
はい、元気といえば。
昨日暑かったよね、一日だったんですが。
そう、すごい暑かったですね、昨日。ね、うん、
その暑い日に昨日ね、岐阜に行ってたんですよ。岐阜市に。
あ、岐阜も暑いじゃないですか。
岐阜市って暑いですよね。
ですよね。
ですよね。うん、岡崎と比べると、名古屋と岐阜市ってなんか、ちょっと、気温が高いような気がしますが。
そうそうそうそう。ね、しかも寒暖の差がすごい激しいイメージ。
そうなんです ね。その岐阜市。でもね、行った時はそんなにすごく暑さを感じなかったですけどね。
あ、ほんと、うん、あ、まだきっとね、そんなにこう温まりきってないっていうか。
そうですね、向こうに、岐阜市に着いたのが9時過ぎでしたから、朝ね。はい。で、何しに行ったかというと、
はい。
あの、迂回しに行ったわけじゃないんで。
あ、違ったんですね。
うん、そうなんです。あの、昨日はですね、リレーフォーライフジャパン岐阜と尾張のトレーニングがあったんですよ。それで一応トレーナーとして行かせていただきました。
お疲れ様でした。
いえ、
どうでしたか？
いや、楽しかったですよ。
うん、大勢集まりました？
17名集まっていただけて、で、先月になるのか、4月に、岡崎でもトレーニングをね、実施しておるんですが、その時は、岐阜の横山さんに来ていただいて、トレーナーしていただいたんですね。で、その交換条件で、今度は僕が岐阜行ったんですよ。
あ、そういうことだったんですね。
要は、お互いの地元ってやりにくいんで。
なるほどね。
そう、もういつも行ってる人がいきなり今日トレーナーなんて言っても、多分お互いが切り替えれないでしょうから、なんでまあそこは、じゃあこうしようっていう形で、させていただいたんですが、その、岡崎のトレーニングの時には、横山さんの話で、笑いあり、涙ありというような感じだったんですけど。
はあ、涙ありってとこが気になりますね。
ああ、やっぱり横山さんのね、まあ、実体験とか、リレーへの思いとか、実際にまあ今までそのリレーフォーライフで経験したようなことをね、話をしていただいたんですが、それでまあ涙ありっていうのもあったんですけど、昨日僕岐阜で、僕がトレーナーやると、笑いあり。
はい。
笑いありだったんです。
ちょっと待って。
それで終わってしまう。おー、なんだろうこの違いはと思いながら。
でも、あ、涙と思ったら笑いすぎてとか？
そこまで盛り上がってもないし。
ちょっと微妙な。
そうそうそう。クスクスクスみたいなね。でも反応のいい、反応のいいっていうのもなんですけど。
芸人さんでしたっけ？
ねえ。ノリのいい、それも同じようなもんですけどね。うん、受講者の方たちがね、まあ、17名のうち、昨日初めてお会いした方は5名、
うん、
逆に言うと12名の人は知ってるっていう。
あ、
うん、まあ、だからその横山さんも岡崎出るトレーニング実はやりにくいって言ってたんですけど、みんな知ってるから。
あ、そうですよね、
うん、同じ思いでした。
はい、まあでもね、やっぱり先ほどおっしゃってたみたいに常に会う人と違うから。
そうですね、うん、うんうん、まだ多少はね、
ねえ、
マシかなぐらいの形で、皆さんに受けていただきました。うん、
うん、
今月は実はトレーニング月間なんですよ。
あら、他にもどこかに
あります。14日は静岡で、
はい、
で16日は多分豊川。
16日って平日ですよね、火曜日。
そうです。うん、うん、火曜日、平日の夜なんですが、で27日が長泉と、
はい、
今月あと3回あります。
それはそれは、
あっち行ってこっち行って
ですね。まあっていうことはもうそれぞれもうリレーフォーライフジャパン開催するに向けての準備があちらこちらでも進んでるっていう証拠ですね、は
い、そういうことです ね。さすがゆうみさん、いいとこに気づいていただきました。
ありがとうございます。
そんなあの全国でね準備が着々と進んでますし、もう実際にね開催されたところもね数箇所ありますし、そんなリレー、
はい、リレー
リレー、そういえば今日ゲストのこと何も触れてませんが
なんとなくそれを避けながら喋っているような気がしますけど
今になって気づいてしまいましたが、本日のゲスト成瀬ゆみさんです。またかーいって思ってる方見えませんか。ね、
うん、なんかねラジオの向こうでざわざわざわ
ざわしてるかもしれないですけど、先週ね今までしっかりとゆうみさんがこうリレーに対してどう思ってるかとかそういうのをねあまり、聞いたことなかったんで、
は
あ、あえて先週お聞きして、そしたら喋りすぎて話が半分で終わってしまったんで
導入で終わりましたね。
そうなんですよ
前振り長みたいなね、
長っていうどうしてリレーに関わろうと思ったのかぐらいのね、
はい、
きっかけのお話で時間過ぎてしまいましたんで、今日は残り後半ということで。
あ、まだ時間いただけるんですか。
はい。今日後編ですね。
後編ですか。
はい。
後編ね。はい、後編はもうそれこそ大須賀さんがご覧になっている通りですから。
いやいやいや、あ、いやいや、岡崎のマリリンモノ。
はい。トゥトゥピトゥン、ゴー。よかった、ペンギンって言われなくて。
もう、エイチって言われる、ね。はい。実際にね、そんな熱い思いで、こう、何か、こう自分が関われることがないかということで探してたところにリレーフォーライフがあったと。で、そのリレーに実際関わってみて、
はい、
こう、それも運営側ですよね、
運
営側に関わってみてどうです、また大雑把な質問ですけど
どうですですか、
うんうん、なんかこう、はい、実行委員会に参加ね、会議に参加したり、当日迎えたりして何かこう印象に残ってのことってありました？
そうですね。印象ね。私の場合は、はい、特にこう、イベントって、普段イベントが仕事場のわけですよね。
そうですね。
ね、イベント始まる前の打ち合わせからなんから、うんうん、それが仕事の現場のわけで、
うんうん、
でも、このリレーフォーライフの準備に携わっている方って、全然職種の違う方が集まって行うわけですよね。
そうですね。
うん。だからそんなイベントなんてどうやってやるのとかね、うんうん。うん。そんな宣伝するのってどうしたらいいのとか、うん、うん。どういうふうに人集めたらいいのとか、うん、うん。あと、ま、細かなことですね。人がいっぱい集まるところ、どういうふうにさばいていったらいいかとか、うん、そんな普段の、それこそデスクワークしてるような方だったら、そんなの全然畑違いで、こんなんね、すぐわかるわけないではないですか。はい。ですけどね、そういった方が、集まって、ね、いろいろね、こう、けんけんがくがくしながら組み立てていっていくっていう、そういう姿もあるわけですよ。で、そういったのを見て、すごいやっぱ大変だと思うんですよ。だって、慣れてないことを、
そうですね。
しかも、自分の仕事は仕事であって、で、時間を作って、それで行ってるわけですから、こりゃあもう、想像しがたいものがあると思います。で、そんな中で、こう、だんだんこう、形になっていく、そういう様子を、こう、そばで見せていただける、うん、なんかそれがなんかねすごく新鮮に映りまして、うん、でそれとともになんかそれでもってすごいそれに関わってる方お一人お一人の熱意がその行動でこう見て取れるっていうか、
うんうん
うん、なんかそういう場にいさせてもらえて、あ、それも幸せ、
うん、
まあ、ざっくり言うとそれがまあそうですね、大きな、うん、まあ印象、大きく尋ねられた時のざっくり答える印象、
うん、ざっくりな質問、ざっくりな答えで、
はい、はい、
ありがとうございますそうですね、東京タワーが毎日毎日少しずつ高くなるのを、あ、ここまで来たねって見てるのと多分同じ心境なのかな違う
ちょっと違う、そこまで客観的じゃない、
そ
こまで客観、
そこ
タワーを建設するときに、うん、じゃあちょっとこの辺のゴミ拾いやります私とか、
うん、
そういう感じ、
分かった、はい、
うん、そう
ですね、
そういう感じ、だってその根幹の部分は、うん、ちゃんともっとねコアのところに入ってるメンバーがこうやってるわけなので、
うんうん、
私そこまでのポジションにいなかったから、
うん、でも逆に言うとね、
はい、
同じ、まあ、一つのイベントと言いながら、はい、そのいろんなイベント 体験されてるゆうみさんがね、うん、関わってなんか新鮮な部分ってあったんじゃないですか。その仕事でやるイベントとはまた違う意味での、このイベントを作り上げていくっていう、そういった部分ってどうでした。
新鮮さですか、あんまりそう新鮮とは思わなかったですけどね。
そうか、質問が間違っちゃったな今。どう考えてもこう僕ずっとね、一緒にやらせていただいてて、まずそのリレーフォーライフジャパン岡崎のね、司会という点で、司会進行ですね、当日の、もう2010年の第1回目始まる前から実はお願いをして、ゆうみさんに、ゆうみさん司会ってやってもらえるかなーって、私でいいんですかっていう、いや当然じゃないですかって言って、あの昨日のことのようにまだ覚えてますが
光栄です。
いやもうそうやって言っていただけて本当助かりましたもん。
本当ですか。じゃあそうですね、その司会っていうポジションでその携わりながら思ったことを言えばいいですか。
そうですね、
わかりました。
私からそうやってくればいいか
いいです。で、ちょっとずつ対談方式で本日は進めていきます。はい、
そうですね。じゃあ、居酒屋トークで。ね、
ですね。はい。はい。そうですね。普段仕事で入る司会っていうのは、やっぱりこう、なんていうんですかね。そんなにこう、自分が自分がってこうね、その自分の主観を出すような場面じゃないわけで。
そうですね。先週もおっしゃってみた、結婚式のね、司会とかもされてるんで、なおさらそうですよね。
そうそうそう。あくまでも、その、司会として行わなきゃいけないものの範囲で、自分の力を出す。で、そこで、自分ならではの気を使うことができるところは、気を使うけれども、そこが、鼻についちゃいけないし、あんまり自分のキャラが濃く出るのも、別に私芸人さんじゃないから、芸人さんじゃない司会進行係だから、ね、そんな自分のキャラを出すことは求められてないわけで、だからそこのところはぐっと押し殺さなきゃいけないし、そういう感じの仕事をさせていただいてるのが、主な普段の仕事なんですね。で、一応、リレーフォーライフの会場の中での司会進行も、確かに要素としては、そういう感じの部類に、属する内容かなと思うんですけど、ただ一個違うのはボランティアでさせていただいている司会っていう点。
そうですね。
だからボランティアでっていうことは、自分が率先して、好意でもってやることができる司会、っていうところで、その自分のその心持ちと、あとそのやらせてもらえる守備範囲が、仕事でやるときと違うと思ったんですね。
あえて言うと、そこは守備範囲というよりも、リレーの会場でのゆうみさんで攻撃範囲って言った方がいいかもしれない。
そうかしら。攻撃の方ですか。
もう、なんていうのかな、開閉会式のときはね、もうその式典の司会の、司会進行の方っていうような形でやっていただけるじゃないですか。で、実際にウォークが始まって、会場にインタビューとか、ね、動いてもらうときは、また違うゆうみさんですもんね。
だって、インタビュアーと司会者って、もう全然喋る仕事の中でもジャンルが違うんで。
そうですよね。多分専門的だとそれに言えるんですけど、一般的な人から見ると、多分全部一緒くたんだと思うんです。
そうですか。マイク持ってるみたいな。
そう。
そうかもしれませんね。
なんで、その会場でのね、皆さんの声を拾っていただくことも、FM 岡崎を実際にリレーフォーライフジャパン岡崎の当日に聞いていただいている方もそうですし、あと会場で聞いてる人、それ見てる人、もう十分楽しんでいただけてるっていう雰囲気がね、伝わってくるんで、
よかったです。だってそもそもね、実行委員会の中でもその場の様子をみんなに知らせる手段として、ね、やっぱりみんなの交流ができるように、どこどこのグループは、こういう人たちがいるところなんだなとかね、そういうことが分かるといいねなんていう話もあって、それで始まったことでしたもんね。
そうですね。よくテレビでもね、ニュース番組の中で、お祭りだとか、そういったところの屋台をね、中継してる様子とかありますけど、簡単に言うと、あれのラジオ版みたいな、リレーフォーライフジャパン版みたいなね、形で、チームどこどこさんですって、ここのチームこのことやられてるんですね、っていうようなね、形で、ゆうみさんがね、放送してくれると、他のチームの人、 チームテント、自分のチームテントにいた人たちがわさわさわさって寄ってくるんですよ。まるで働きやりのように。
そうそうそう、あの角砂と見つけたみたいな。
そうそうそう、わさわさってそこにね、いつの間にか人垣ができてるみたいな感じになってますもんね。
う
ん、
そうですね、うん。またそうやってこう積極的にマイクに声を乗せようってあの思ってくださる方は、そこがいいウォーミングアップになって、うんうん、またその会場内での新しい出会いの場のところで、はい、こう。あの、なんだろう、こう、声をかけやすくなる心の準備ができてるんじゃないかななんて思ったりもしたんですけどね。
なるほど。
ね、一回マイクで喋ればもう怖いもんないぞという。
確かに。
なんかそんなお手伝いができてたらいいな、なんていうこともちょっと内心思ってたりも。
そうですね。プール、スライダー、はい、高い滑り台とかよくあるじゃないですか。はい、あれ一回見てめちゃくちゃ怖いんですよね。
そうですね。
ね、でも一回滑ってしまうと、はい、もう一回次行こう。もう一回次行こうってなるんで。そういうことですよね。
あ、そうそうそう。味しめるとね。わかんないから怖いんであって、わかれば別に何も怖いこともない。
そう。
緊張することもない。
な、そうなんですよ。ね。このコーナーにね、なかなか全国の方出ていただけないんですが、そういうことなんですよ。ラジオ怖くないんですよ。
何、アンに、次のゲストさん大募集中っていう意味ですか？
いや、まあ、それもあったかな、今。ちょうどいいやと思って乗っかっちゃいましたけど。取って食わないし。
大丈夫ですよ。
ね、ゆみさんも僕も優しいです。
はい。
はい。まあまあ、置いといて。
うん、
は
い、置いといて。
本当にリレーのね、会場で、なんて言うんだろう、こう、生の声を拾って、それが実際に生で流れてるっていうのも、日本全国40カ所以上、はい、リレーフォーライフ開催されてますが、あまりない。それも26時間。FM 岡崎ね、現場から生放送しておりますので。
ですね。
リレーフォーライフ24時間だっちのに26時間やってんですからね。
おまけついてる。
おまけがついてる。前後におまけがついてるという。はい。まあ、それを聞いて実際に会場に足を運んでいただける方見えますもんね。
ああ、そうですね。
ね、
う
ん、ラジオの方の、まあ、パーソナリティ、メインパーソナリティの方も別でね、はい、お見えになって、ゆうみさんはもう本当に会場の担当という形で、走り回ってる、跳ね回ってる、動き回ってるんですが、その元気な声を聞いて、じゃあっていう形で来ていただける方、毎年見えるし、はい、それに、病院で、ちょっと会場には足を運べないけど、病院とかご自宅でね、
はい、
聞いていただけて、その雰囲気を楽しんでいただける方も、きっとお見えになると思ってるんで。
うん、それはありますね。
うん、ましてや、岡崎で言えば、地元のガンセンターさんの方で、
はい、
土曜日の夜、ルミナリエのサテライトという形でね、はい、中庭をお借りして、だいたい2時間ぐらいルミナリエさせていただいてるんですが、まあ、それをご覧になった方であれば、なおさら、こう、ラジオに耳を傾けていただけてるんじゃないかなと、実際に今、戦っている方たちですね。うん、そんな方たちのためにも、ゆうみさんの元気いっぱいな、パワフルな、岡崎のマリリン・モンロー、まだ言うか、
ドゥドゥピドゥ
ー、若とはまもえまえまえ、ちゅう、を、ね、なんか、こう、そこから、こう、なんか、こう、力を得ていただけると、勇気を得ていただけるといいですね。
そう、ほんとそう思います。まあ、ちょっとね、お名前は、さすがに言えませんけれども、やっぱそのリレーフォーライフの会場に、なんかやってるんだっていうことを、うん、まあ、そうやって聞きつけて、うん、で、来てくださった方が、うん、その時には全然そんな、もう、お元気な方だったんですけど、うん、後に、ね、病気になられて、うん、で、やっぱりそこである程度、こう、まあ、癌のことについて知ることができたからということで、比較的、まあ、落ち着いた表情で治療に、まあ、今、まあ、頑張っている方、うん、そういう方がいらっしゃるのも存じ上げておりますしね。だから、もしね、何も知らないでもし発病してたら、こんな絶対どうしようどうしようってなってたと思うんですけど、やっぱりこう、予備知識があったから、まあ、ちょっとね、落ち着いていられるっていう、うん、そういうのの一個の例かなと思いましてね。
そうですね。
うん。だって誰でもかかる病気ですもんね。いつかかるかもわからないし。
国籍も人種も年齢も性別も何もかも関係ない。
そうそう。
ですからね。
うん。
はい。で、二人に一人、日本では癌にか かかってしまうというふうに言われている病気ですので。
そうです。だってそれでなくてもね、その病気になったっていうショックでまず精神的なケアからしなきゃなんていう、そういうこともすごい問題になってるんですもん ね、
う
ん、
そ, うですね。
そこの部分がまずちょっとねワンクッション置かれて多少は緩和されるっていう、うん、そういうもう素晴らしい場だと思うんですよね。
うん、まあ未だにやはりがんっていうと、うん、イコール死っていうイメージをねまだまだ持たれてるんですよ。でもリレーの会場に来ていただくと、そのがんを乗り越えた、また今実際に闘病して見える方たちの元気な姿、はい、こんなにがん患者さんってこんな元気なのって初めて見る方ってまず言われますもんね。
そうですよね、本当にそう。私ね、なんかがんって虫歯に似てるなって最近思って、あの、ほかっとくと治りませんでしょう。
治らない。
ね、まあ、そや、時にはね、治る方あるけど、でも虫歯でもすごい軽い虫歯だと、ほかっといて治ったりすることもあるって歯医者さんが言ってたんで。
そうなんですか。
ほかっといてて、まあ、ちゃんとね、ある程度あの、正しい歯磨きをしてですよ。そうすると、あの、なんか、虫歯だったかもっていうのが、なんか、あの、止まって、うん、あの、進まなくなるっていう。
あ、なるほど。
うん、そうって言ってたんですけど、なんか、まあね、癌も、まあ、いろんなのがあるから、もう一番、あの、一概に、これはこうですって言えないのでね、あれですけど、まあ、やっぱりちゃんと早くに治療すれば、簡単な治療で、あの、ちゃんと治るけども、虫歯って、あの、ほかっとくと、どんどん虫歯まれて、それこそ頭蓋骨まで犯してっちゃう、そんなものですよね。
そうですね。
癌もやっぱり同じで、はい、全然知らないでほかっとくと、だんだん進行していって。
もう転移しますしね。
ね、あちこちが悪くなりますでしょ。
もう全身に散ってしまうんで。
だから、ああ、似てるなと思って。
がんと虫歯を一緒にするゆみさんすごいですね。
本当ですか。
いやいや、本当そのぐらいの気持ちになりたいなと思うんで。
ね、だってみんな虫歯ね、なりますでしょ。
そうそうそう。ね、今じゃ歯医者さんはコンビニより多いと言われてますからね。
そうそう、うちの近所もすごいありますよね。
ね。まあまたローカルの話です。
そうそう、大塚さんとご近所同士なんで、はい。
そうなんです。で、話をちょっと元に戻しますと、
はい、
そんなゆみさんリレーに関わってもらっててね、今後。なんか心がけてる、ここを目指してるみたいな、自分の中でですよ。
はい。
って何かあります？
リレーフォーライフの会場って、さっきもちらっと言いましたけれども、その、ま、精神的な部分での、緩和ケアのお手伝い、なんかそんなことができる場だなって思ってましてね。
そうですね。
うん、はい、それに関連して、アートを使って、緩和ケアのお手伝いができるような、そんなことをこう広げていきたいなってすごい思ってるんですね。
実際にはやっていただいているところありますよね。
ええー、まあちょっとね。
ね。
はい。
岡崎市内で。
ええー、もうすごい小規模で、今、ちょっと数人で、ちょっとね、回して、いける準備がポチポチとできてきてるんですけど、はい。ちゃんとしたグループ作りもちゃんとしなきゃと思うんですがね、去年のリレーフォーライフジャパン岡崎でも、はい、ちょっとブースを出させていただいて。
そうですね、ルミナリエのね。
はい。そう、ルミナリエの絵付けのお手伝い。
はい。
パステルでちょっと綺麗な、
はい。
ちょっとこうなんだろう、メルヘンチックな感じとかね、ロマンチックな感じとかね。ハードパステルっていう画材を使いますとね、光が透けてすごく綺麗になるので、
なるほど。
そう、それを使って皆さんに楽しんでいただくっていうブースを、お仲間と一緒に、させていただいたっていうか、まあ、ほとんどお仲間に任せちゃったんですけど、
ほとんど全て。
提案と、その、まあ、いろいろね、手配だけはちょっとこちらで、あとはまあ、道具とかね、物的な部分は準備させていただいて、あとはほとんどお仲間に任せちゃったみたいな。
それはだって会場のメイン司会進行だからね、そっちがありますからね、なんといってもね。
ちょっとね、でしたけどもね。ね、
でもいつも以上に岡崎のルミナリエはだからこう手の込んでた綺麗な、
ね、綺麗ですよね。
素敵なルミナリエが多かったですよね。
と思います。それにアートは人をつなぐアイテムでもあるんですよ。
なるほど。
そうで、岡崎のリレーフォーライフはね、そう、絆ですよ、絆。
絆、はい、はい、
絆が言葉の中に入っております。そこのところも通じるなと思いましてね。
そうです。またそれを何今年もやれるの？
今ね検討中です。そうですね、今ちょっとねその仲間で作品展の準備で今バタバタなもんですからね。はいはいはい、6月いっぱいまではちょっとそっちかなっていう感じで、それが済んだら相談する予定なんで。
わかりました。
はい。
また素敵なねルミナリーが見れるといいですね。
そうですね。はい。はい、また見かけたらよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあなんかあんまり大阪さんのお話出だしのとこでちょっと聞けただけで申し訳なかったですけど。
いやいや、とんでもないです。
ですか？
今日のゲスト、はい、成瀬由美さんでした。
よかったのかな。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。